新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の30日金曜日です。今日のニュースいきましょう。フィデリティインベストメンツ、機関投資家向けデジタル資産分析ソリューションシャーロックを発表。コインベース、暗号資産購入の決済手段にペイパル導入。バイナンス提供の株式トークンが規制違反か、ドイツ規制当局より警告。暗号資産マイニング企業 F2 プール8周年記念の NFT オークションで環境問題に取り組み。パクソスがペイパルらから約330億円の資金調達、企業評価額は約2600億円に。デブプロトコルがスイスツーク州に新会社設立。チリーズのソシオス .com、アメリカ NHL、ニュージャージーデビルズと提携。海運会社 MSC、ブロックチェーン活用の電子船荷証券 EBL 導入へ。クロニクルド、アメリカの医薬品問題対策に新たなワーキンググループを立ち上げ。ルワンダにてブロックチェーンを活用した土地管理のパイロットプロジェクト開始。スペイン12カ所の空港にてコロナ陰性証明書発行。ドイツブロックチェーン企業 TE フード。 FX コインがフラクトンベンチャーズと顧問契約締結。フラクトンベンチャーズリポート発刊。国内 NFT カンファレンスノンファンジブル東京5月28日に開催決定。
一つ目のニュースいきます。フィデリティインベストメントがデジタル資産のデータ分析ソリューションシャーロックを発表したというニュースです。シャーロックは機関投資家がデジタル資産をナビゲートするために包括的なデータカバレッジと使いやすく直感的な分析ツールを一つの場所にまとめることでデジタル資産をサポートするようです。シャーロックは開発エコシステム、ネットワーク活動、取引、ソーシャルメディア活動、ニュースなど主要な機関投資家向けデータプロバイダーが提供するデジタル資産に関する基本的及び技術的データへの合理的なアクセスを提供するとともに、投資家が市場を評価するのに役立つ独自の分析を行います。シャーロックを利用することで、デジタルアセットネイティブ投資家から伝統的な資産運用会社まで、機関投資家は具体的に次のような資産のファンダメンタル及びテクニカルビューを提供する幅広いデータにシームレスにアクセスすることができるようになるとのことです。機関投資家がアクセス可能になるデータは、開発エコシステムデータと詳細な分析、デジタル資産のネットワーク活動と経済性に関する豊富なデータと分析を含む、ブロックチェーンデータ、マーケットデータ、詳細なオーダーブックを含みます。デリバティブデータ、近日公開予定です。ソーシャルメディアデータ、業界の最新情報やコンテキストを提供するニュースとリサーチです。フィデリティ応用技術センター FCAT の製品管理担当副社長であるケビン・ボラ氏は、ここ数年でデジタル資産のデータ領域が飛躍的に成長しているのを目の当たりにして興奮していますが、市場が急速に成熟している一方で、機関投資家からは包括的でアクセス可能なデータソリューションがまだ必要だという声を聞いています。堅牢で洞察に満ちたデータセットと高度に直感的なツールの組み合わせにより、お客様がデータに基づいたデジタル資産投資の意思決定を行うことができるようになりますとコメントしています。ブロックチェーンキャピタルのシニアアソシエイトであるキャンジャル・チャー氏は、今日の暗号資産市場を調査する際の大きな課題は、無数のリソースから情報をつなぎ合わせることです。シャーロックはこのペースの遠い市場で重要な全体的でタイムリーなデータへのアクセスを提供することで、より効率的なリサーチを支援してくれます、とコメントしています。パレットテクノロジーズの CIO 兼共同設立者であるジュナイド・ガウリ氏は、クォンツアセットマネージャーとして私たちは取引の意思決定を行うために豊富なデータを必要としていますが、シャーロックはそれを提供する上でそれ以上のものを提供しています。私たちはシャーロックが提供する開発データが比較可能なプラットフォームとの中核的な差別化要因であることを発見し、私たちのチームはシャーロックが提供する開発者の献身、開発者の活動、開発ネットワークデータを分析することによって、アルトコイン市場全体で繰り返しアルファ値の機会を特定することに成功しました、とコメントしています。FCAT の新興技術部門責任者であるアダム・シューラー氏は、当社は変化する業界やお客様のニーズに応えるために、新興技術がどのように役立つかを常に探求しており、ブロックチェーンはこの技術やデジタル資産が金融業界の将来において重要な役割を果たすと考えているため、注力分野の一つになっています。シャーロックは機関投資家がデジタル資産をより効率的に調査することを支援しており、私たちは実験を続け、テクノロジーがこの分野で投資の他の側面を簡素化するのに役立つ方法を探っています、とコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同取引所での暗号資産購入の決済手段にペイパルを導入したことを4月30日に発表しました。これによりペイパルアカウントを保有しているコインベースユーザーは口座番号や個人情報を新たに入力する必要なくペイパルを利用して暗号資産購入ができるようになったということです。なおペイパルアカウントを利用した際の暗号資産購入は1日2万5000ドルの上限があるということです。またペイパル導入は現在アメリカ、カナダ、EU、イギリスにて行われていますが今後数ヶ月のうちに対象国を増やしていく予定ということです。続いてのニュースいきます。ドイツ連邦金融監督庁バーフィンが大手暗号資産取引所バイナンスが提供するバイナンスストックトークについて規制違反に該当することを4月28日公表し警告を行いました。バフィンの公表した声明文によると承認された目論見書を作成せずに有価証券を公募することは免除が適用される場合を除き EU 目論見書規則の第3条第1項に基づく目論見書作成義務の違反となるとした上でバイナンスがバイナンスストックトークンを提供する前に目論見書を提出していないことを指摘しています。また目論見書発行の義務違反は規制に基づく行政犯罪となり最高500万ユーロ日本円にして約 6.6 億円または直近の会計年度の総売上高の 3% の罰金が課せられる可能性がありさらに違反行為から得られる経済的利益の2倍までの罰金が課せられることもあるとしています。バイナンスは株式をトークン化して販売するサービスとして4月12日にバイナンスストックトークンを発表しました。その同日よりサービス第1弾としてアメリカテスラの株式をトークン化第2弾として4月15日にアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの株式をトークン化し取引を開始し続いて4月26日にはアップル、マイクロソフト、マイクロストラテジーの株式トークンのリリースも発表しています。なおこれらはトークン1単位が該当株式1株に相当し株式トークンの価値は実際の株式に裏付けられているため株式トークンの価格は実際の株式と連動して変化する仕組みとなっています。バイナンスは株式トークンの価値を担保するためにドイツの規制された資産管理会社である CM エクイティに委託し株式の管理を行っていると発表しています。
続いてのニュースいきます。ビットコインをはじめとした暗号資産のマイニングプールを運営する F2 プールが2021年5月5日に迎える8周年を記念して韓国を拠点に活動するアーティストミスターミさんによる NFT アートの特別記念オークションを開催することを発表したというニュースです。このミスターミさんの NFT アートオークションは5月5日午後1時から NFT マーケットプレイスのスーパーレアで8日間の期間にて行われる予定です。ミスターミシャンは韓国を拠点とする著名なアーティストで BTS の所属レーベルであるブライトエンターテイメント、ヒュンダイモーター、サムスン、ライオットゲームズコリアなど韓国のトップ企業やブランドとコラボレーションした実績を有しております。最近の作品では社会的な問題やテーマを扱っておりアートシリーズモダンライフイズラビッシュは1ヶ月間で859イーサー以上の売り上げを記録しました。F2 プールは8年間にわたってプルーフオブワークのエコシステムをサポートしており、ビットコインにおいては世界最大級のマイニングプールに成長したほか、多くの暗号資産のハッシュレートにも貢献しています。今回のオークションでは収益の 50% がカーボンクレジットの購入に充てられ、スーパーレアも手数料の全額をカーボンクレジットの購入に充てる予定としています。またリリースにて今回のカーボンオフセットクレジット購入は根本的な問題解決ではないことも十分理解しています。よってブロックチェーンインフラストラクチャーカーボンワーキンググループを正式に発表いたします。このワーキンググループでは F2 プールとその関連会社であるステークフィッシュが中心となり、カーボンフットプリントの測定に関する基準やフレームワークの確立、POW と POS の両方のネットワークにおけるブロックチェーンインフラプロバイダーのオフセットオプション、カーボンニュートラルなインセンティブメカニズムの将来的な機会について調査を進めますと課題や今後の展望が説明されております。続いてのニュースいきます。暗号資産取引インフラやカストディサービスを提供するパクソスが約330億円のシリーズ D ラウンドの資金調達を完了したことを発表したというニュースです。パクソスは現在までに約530億円以上の資金を調達しており、企業評価額は約2600億円に達しているとのことです。このシリーズ D ラウンドではオーク HCFT がリードし、これまでの投資家であるデクラレーションパートナーズ、ペイパルベンチャーズ、ミズーリキャピタル、シネーターインベストメントグループ、リバティシティベンチャーズ、ウェストキャップなどが参加しました。オーク HCFT は2014年に設立されたヘルスケアインフォメーション&サービスと金融サービステクノロジーに投資するプレミアベンチャーグロースエクイティファンドです。 オーク HCFT の運用資産は33億ドルで、起業家や企業に対して戦略的な助言、取締役会レベルでの参加、事業計画の実行、業界リーダーの広範なネットワークへのアクセスを提供することで、これらの業界の変革を推進することに注力しているとのことです。パクソスの CEO 兼共同創業者であるチャールズ・カスカリラ氏は、当社のエンタープライズソリューションに対する需要は当社の予想をはるかに上回るスピードで加速しています。これは金融システムを再構築し、未来のデジタル経済を創造するために最も革新的で規制に対応したエンタープライズソリューションを提供するという当社のアプローチを証明するものですと述べています。オーク HCFT の共同創設者兼マネージングパートナーであるパトリシア・ケンプ氏は、2015年にデジタル資産のための初のトラストチャーターを獲得して以来、パクソスは規制を受け入れることでフィンテックのイノベーターとして際立った存在となっています。当社のソリューションは企業顧客との信頼関係を確保しつつ、エキサイティングな新しいビジネスチャンスを可能にするよう設計されています。ブロックチェーン技術がどのように価値の移転と創造に革命をもたらすかについて、これほど明確なビジョンを持ってデジタルアセットに取り組んでいる企業はほとんどありません。世界の金融システムの進化において極めて重要な時期にパクソスをサポートできることを嬉しく思いますと述べています。リリースではパクソスの今後の動向に関して、パクソスは規制、信頼性、セキュリティへの取り組みを深めながらエンタープライズグレードのインフラの開発に投資を続けていきます。そしてパクソスは全ての機能において新たなチームメンバーを採用し、事業規模を拡大し、プラットフォームの容量を増やし、イノベーションに投資することで成長を加速させます。また顧客体験を向上させ、トークンの利用率を高めるためにプラットフォーム全体に流動性を追加します。さらにパクソスは堅牢で規制されたプラットフォームの開発を継続するために、パクソスナショナルトラストバンクの設立、証券取引委員会への清算機関登録申請のサポート、シンガポールでの主要決済機関ライセンスの取得も計画していますと説明されております。続いてのニュースいきます。日本初の DeFi プロトコル、 DeV プロトコルを開発するフレーム00株式会社が、クリプトバレーとして知られるスイス・ツーク州を拠点に新会社 DeV ヌル AG を設立したことを発表したというニュースです。 DeV ヌル AG はフレーム00株式会社の 100% 子会社で、経営陣には CEO 原真由美氏、 CTO アグリー氏、 COO 宮本真理子氏、取締役エルコフィオール氏が就任しております。合わせて取締役にテゾス財団 CFO や多くの著名プロジェクトのコンサルタントを務めたエルコフィオール氏を迎え入れたことも発表されています。新会社デブヌル AG では、新たな経営体制のもと、プロトコルのガバナンスを強化するとともに、 DAO 自立分散型組織の実現への展開を加速させていくとのことです。エルコフィオール氏は、デブヌルの取締役として参加できたことにこの上ない喜びを感じています。次世代のレベルのブロックチェーンイノベーションと OSS プロジェクトのトークン化を支援するデブプロトコルは、それらを2020年に見事にローンしており、プロジェクト数はすでに1600以上あります。デブヌルは、有望なブロックチェーン起業家のために新たな金融の可能性を開くとともに、完全に新しい分野の代替投資機会を提供しますとコメントしております。
続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するブロックチェーン企業チリーズが、アメリカナショナルホッケーリーグ NHL に所属するニュージャージーデビルズとマーケティングパートナーシップを締結したことを4月29日に発表しました。今回の提携により、アメリカテレビ局の MSG ネットワークにて放送される今シーズン残りのホーム&アウェイの全試合において、デビルズのデジタルサイネージにソシオス .com のグローバルブランドマークが表示されるということです。シリーズ運営のソシオス .com では、プロスポーツチームがファントークンを発行、販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することで、クラブチームが行う投票企画に参加できる権利や、グッズなどを入手できる権利などを取得できます。ソシオス .com は現在 AC ミランや FC バルセロナをはじめとした欧州サッカークラブチームなどにファントークンを提供しています。また発行されたファントークンの購入に使用する暗号資産チリーズは、現在暗号資産取引所であるバイナンス、ホビグローバル、ビットフィネックス、ククコイン、FTX、ヒット BTC、ビットコイン .com エクスチェンジなどで上場がされています。なお今回の発表にはファントークンの発行に関する詳細については触れられていません。補足をします。今年3月2日にチリーズはアメリカへの市場拡大のために5000万ドル、日本円にして約53億円の投資を行うとして発表を行っていました。その際のチリーズの CEO であるアレクサンドル・ドレイファス氏のコメントによると、チリーズの世界的な成長計画の中でアメリカへの進出は大きな焦点となると投資について説明をし、チリーズがニューヨークにオフィスを開設し、アメリカの主要な5つのスポーツリーグ NFL、MBL、NBA、NHL、MLS に対しファントークンを発行する準備をしていることや、 F1 や e スポーツチームとも交渉中であることが明かされています。その後3月31日にはアメリカの総合格闘技団体プロフェッショナルファイターズリーグ PFL と提携し、同団体のファントークン発行を開始しています。今回のニュースはチリーズの米国進出の続報となっています。続いてのニュースいきます。 スイスのジュネーブに拠点を置く海運会社 MSC がブロックチェーン活用の電子船荷証券 EBL の正式導入を4月28日に発表しました。MSC は世界155カ国に524の事業所を持ち、同社が抱える船体215以上の貿易ルートを航行し、500以上の港に寄港するといいます。コンテナ船の潜伏面積では世界第1位のマースクラインに次ぐ第2位を誇る海運会社となっています。今回 MSC が導入した EBL を発行する船荷証券ソリューション WaveBL を利用することにより、荷主をはじめとするサプライチェーンの主要なステークホルダーが日々の業務に変更や支障をきたすことなく船荷証券文書を電子的に受け取り送信することを可能にするといいます。リリースによると、海運業界では現行の船荷証券から EBL に移行することで年間40億ドル以上のコスト削減が可能ということです。また輸出業者、輸入業者、貿易業者は2021年内であれば WaveBL を無料で利用できるということで、ユーザーが支払うのは書類の原本を発行する費用のみで、サービスを利用するために IT インフラへの投資や運用の変更は必要ないとしています。MSC のグローバルチーフデジタル&インフォーメーションオフィサーであるアンドレ・シムハ氏は次のようにコメントをしています。 MSC が WaveBL を採用したのは、海運・貨物・輸送業界が慣れ親しんでいる従来の紙ベースのプロセスを反映した唯一のソリューションだからですと WaveBL 採用の理由を説明しています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用した医薬品トレーサビリティプラットフォームメディレジャーのネットワーク管理者であるアメリカサンフランシスコのクロニクルドが、アメリカの医薬品に関する問題に対応すべく新たなワーキンググループの立ち上げを4月27日に発表しました。アメリカでは日本のような国民皆保険制度がなく、個人が医療を利用するためには雇用主を通じるか、あるいは自ら直接私的な医療保険を購入し加入しなければなりません。そのためアメリカではこの私的な医療保険に加入することが難しい低所得者などを対象とした政府による医療給付制度メディケイドがあります。またアメリカでは低所得入院患者の割合が規定を超える医療機関薬局が外来患者用薬を製薬会社から低価格で購入できる 340B 薬剤価格設定プログラムがあります。このメディケイドを対象とした医薬品を扱った医療機関薬局は製薬会社へ手数料を請求できますが、その医薬品を 340B の制度の価格で購入する例があるといい、これは二重の割引となってしまうため厳密には認められていないということです。このため現在複数の製薬会社が重複割引問題を解決するためにメディケイド請求要件や 340B 割引制限を設け、管理を増やしている状況であるといいます。なお 340B の対象となる薬局は過去10年間で1000社から2万8000社に増え、年間消費額は350億ドルに達しているということです。そこでこの問題に対応すべく、メディレジャーでは製薬会社 340B 登録企業規制当局が解決策に取り組むためのワーキンググループを5月に立ち上げるということです。補足をします。メディレジャーではアメリカにおける医薬品問題に取り組むべく、過去にも次の3つのワーキンググループの立ち上げを行っています。メディレジャーサプライチェーンワーキンググループ、このグループでは DSCSA ドラッグサプライチェーンセキュリティアクトで定められた要件を中心に2017年に結成がされました。このグループから2019年に製薬業界初の商業用ブロックチェーンソリューションがメディレジャーネットワーク上で開始されています。アメリカでは毎年何百万もの医薬品が再販のために返送されています。 DSCSA の検証要件では、卸売業者は返品された医薬品をサプライチェーンに再導入する前に製品の検証を行う必要があります。現在アメリカでは 95% の医薬品がメディレジャーネットワークを通じて検証できるようになっているということです。メディレジャーレベニューマネジメントワーキンググループ、このグループは手数料、チャージバック、その他の管理費など製薬会社のサプライチェーンにおける企業内取引の課題に対処するために2018年に結成されています。このグループからメーカー、卸売業者、グループ購買組織間のチャージバックのエラーやトラブルを解消するためのコントラクト&チャージバックソリューションが2020年に提供開始されました。メディレジャー FDA、DSCSA、パイロットワーキンググループ。このグループは2019年にアメリカ食品医薬品局が業界全体の記録と追跡を行うソリューションの概念実証を求めたことをきっかけに結成されています。なお最終結果報告書はアメリカ食品医薬品局に受理され公開されています。続いてのニュースいきます。アメリカブロックチェーン企業メディチランドガバナンス MLG がルワンダ共和国政府との提携により、同国キガリ州ガサボ地区において任意売却による土地移転をペーパーレスでより安全に行うパイロットプロジェクトを4月28日に発表しました。このパイロットプロジェクトには MLG が開発したブロックチェーン土地取引プラットフォームウブタカが利用され、ルワンダの既存の土地登記インフラストラクチャーと統合され実験が行われるということです。 2009年以降、ルワンダでは土地管理のデジタル化に取り組んでいますが、現状申請者は時間のかかる多くの書類の提出が求められているといいます。また既存のシステムでは土地の名前の重複、データエラー、書類の誤配置などのヒューマンエラーや詐欺、記録の改ざんなどを数々の問題を抱えているといいます。このような非効率的で不正確な登記システムは多くの開発途上国で共通の課題となっています。正確な事務処理が行われないと土地所有者は所有権を証明できなくなり、人々は不動産の開発に投資することを躊躇することになります。さらに土地管理における標準化と監査の欠如は腐敗と詐欺につながる問題となります。ブロックチェーンを活用したウブタカを現行の登記システムと連携することで、すべての取引データのデジタル証明、公務員による承認、登録機関による承認がパブリックブロックチェーン上に公開され、将来の監査の際など関係者全員による反論の余地のない証明になるとしています。 MLG の CEO であるアリ・エル・フセイニ氏は次のようにコメントをしています。我々はルワンダ市民が安全でペーパーレスな方法で時間や仕事を失うことなく、あらゆる種類の土地移転を実行できるようになることを楽しみにしていますと述べています。また3ヶ月のパイロット期間終了後にはシステム評価が行われ、利用地区の拡大と任意売却以外での利用の検討が行われるということです。続いてのニュースいきます。スペインにある12カ所の空港にてブロックチェーンを活用した新型コロナウイルスに関する健康証明書の発行テストが実施されました。このことはドイツブロックチェーン企業 TE フードが4月27日に発表しています。 TE フードは今回のテストにて検査管理ソリューショントラストワンの提供を行っています。トラストワンを利用することで、乗客が入出港の際に行った自身の検査結果に基づき、新型コロナウイルス感染症について陰性であることの証明ができます。このソリューションが導入されたことで、検査に関する登録から予約、支払い、サンプリング、検査評価、検査結果の連絡まで、検査手順がデジタル化されたということです。また、旅行会社や関係当局はこのソリューションにより、検査結果の出どころや有効性を確認でき、証明書に関する不正行為を軽減できるとしています。なお、テスト対象となるのは、バルセロナ空港、ラ・パルマ空港、アリカンテ空港、ランサローテ国際空港、パルマデ・マヨルカ空港、イビザ空港、フエルテ・ベントラ空港、メノルカ空港、テネリフェ空港、ビルバオ空港、バレンシア空港、グランカナリア空港の12カ所となっています。続いてのニュースいきます。FX コイン株式会社がフラクトンベンチャーズ株式会社と顧問契約を締結したことを4月30日に発表しました。合わせて FX コインはフラクトンベンチャーズ提供によるフラクトンベンチャーズリポートを発刊することも合わせて発表しています。FX コインはこれまでも暗号資産情報サイトを通じ、暗号資産に関連するトピックやマーケット情報を発信してきたといいますが、今回はフラクトンベンチャーズリポートをコンテンツに加え、NFT や DeFi といった暗号資産やブロックチェーン技術など幅広い分野で情報を発信していくということです。なお、記事の掲載は毎月15日、30日、休日の場合は翌営業日の月2回を予定しているということです。FX コインはリリースにて、暗号資産、特に DeFi、NFT における深い知見を持つフラクトンベンチャーズのレポートを通じて、当社の基本理念である暗号資産市場の健全な発展と拡大、そして日本人の金融リテラシーの向上に努める所存です、と述べています。続いてのニュースいきます。一般社団法人ブロックチェーンコンテンツ協会が NFT カンファレンスノンファンジブル東京を5月28日に開催することを発表しました。このイベントは2018年より株式会社グラコネの代表取締役である藤本舞氏が発起人として始まった NFT カンファレンス東京ブロックチェーンゲームカンファレンスの第4回目となるカンファレンスです。今回はブームを超えた NFT の未来を語る場を早急に設けるため、例年よりも早い時期にノンファンジブル東京と題して開催することになったということです。開催日時は2021年5月28日12時から19時の予定となっており、場所は東京都品川区のトネル東京にて行われます。なお、オンライン専用 VR 会場も試験的に設置予定とのことで、オフライン約100名、 VR 会場が1000名の想定で開催されるということです。現在登壇を予定しているのはアニモカブランズ、アニーク、アクシーインフィニティ、ブロックタワーキャピタル、ダッパーラボ、ラリブル、クリプトゲームス株式会社、スタートバン株式会社、株式会社スマートアプリ、ダブルジャンプ東京株式会社、株式会社クオン、株式会社グミクリプトス、株式会社フィナンシェ、その他多数の業界や企業と調整を行っているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新たなコンテンツ公開させていただいております。独占取材、ポリゴンが目指す人々がブロックチェーンをストレスなく使える世界。今回新しい経済では日本でも注目を集めている一つのブロックチェーンプロジェクト、ポリゴン旧マティックネットワークのビジネス執行役員アルジュン・カルシー氏に取材を行っています。今回カルシー氏にポリゴンを作ったきっかけや、ポリゴンの特徴、レイヤー2ソリューションとサイドチェーンの相違点、そしてポリゴンがどんな社会発展に寄与していきたいのか、 そしてその理想の社会を創出するためにはどれくらい時間がかかるのか、そして日本市場にどのようなアプローチをしていきたいと考えているかなど質問をして答えていただいております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事などは新しいひらがな経済漢字にて検索していただいてサイトの方からご覧いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。